ウィークエンド石川。こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。金沢市小山町にある県文教会館では今年度新たに採用された教職員の辞令交付式が行われまして、教員としての一歩を踏み出す新任教職員の熱い思いをお伝えします。ウィークエンド石川。この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。4月1日、金沢市にある県文教会館では、令和8年度新規採用職員辞令交付式が行われ、石川県では今年度新たに322人が採用されました。新規採用職員たちは、塩田健司教育長から一人一人辞令を受け取りました。
小松市立路上小学校教諭、宮本恵奈。市小小学校教諭、山田健翔。あたか小学校教諭、吉田理子。第一小学校教諭、佐谷拓。同じく教諭、吉田理子。
小学校教諭140人、中学校教諭79人、高等学校教諭51人、特別支援学校教諭29人、養護教諭7人、栄養教諭1人、事務職員8人、寄宿舎指導員2人、実習助手5人が出席。職員たちは自分の名前が呼ばれると表情を引き締め、力強い声で返事をしてから辞令を受け取っていました。辞令が交付された後、石川県教育委員会の塩田健司教育長が式辞を述べ、困難に直面したときは周囲にいる仲間と協力しながら乗り越えてほしいと語りました。
教育現場においては確かな学力の育成はもとより、いじめや不登校への丁寧な対応、特別な支援を必要とする子どもたちへのきめ細やかな支援など、子どもたち一人一人に寄り添う教育の充実が求められています。また、能登半島地震、奥能登豪雨からの復旧・復興に向けた取り組みが続く中、子どもたちの心のケアや安心できる学びの環境づくり、引き続き私たちにとっての重要な使命であります。子どもたちの可能性を信じ、その成長を支える存在として専門性を高め続ける姿勢を大切にしてください。そして何より子どもたち一人一人の声に耳を傾け、その思いを受け止め、しっかりと寄り添っていっていただきたい。
このあと山野幸男知事が、知事として教職員の皆さんが働きやすい環境づくりに精一杯努力していくと式辞を送りました。
もしかしたら現場に出ている中でしんどいこともあるかもしれません。やっぱり教育長おっしゃったように、決して一人で抱え込むのではなくて、同期の仲間や先輩、また学生時代の友達に相談をして、次どうすればいいか、そうやって考えていくことが大切なんだというふうに思っています。なんといっても生徒、児童一人一人の顔を見ながら、皆さん方のおそらくは夢であった教職員の第一歩、そしてこれから皆さん方ご自身が未来の石川県を作っていくんだ、そんな思いで取り組んでいただきたいというふうに思っています。
そして 石川県議会議長の不破博人さんが、教育現場に新しい風を吹き込み、これからの時代にふさわしい学びを作り出してほしいと期待を寄せました。
近年少子高齢化や人口減少の進行に加え、国際化やデジタル化が急速に進み、 AI をはじめとする技術革新により、私たちの想像を超えるスピードで社会が変化しています。まさにこれまでの常識が通用しない時代が新たな時代を迎える中、子どもたちが自ら考え行動し、課題に向き合い解決へと導く力を育むことは、これまで以上に重要になっております。どうか教職員としての誇りと自覚を持って、子どもたち一人一人に真摯に向き合い、自己研鑽を重ねながら、その健やかな成長を力強く支えていただきたいと思います。そして子どもたちがふるさと石川に愛着を持ち、将来社会に貢献できる人材へと成長していくことを心から願っております。県議会といたしましても、教育に携わる皆様方と力を合わせ、未来を開く心豊かな人づくりの実現に向け、引き続き本県教育の一層の充実に積極的に取り組んでまいります。
このほか式では、県市長教育委員会連合会会長の野口博さんが、初心を忘れずに謙虚に学び続ける姿勢を大切にしてほしいと語りかけました。式辞を受けた職員たちは、教育への思いを強くしているようでした。この後、新任教職員の代表が誓いの言葉を述べました。
誓いの言葉、私たちはここに日本国憲法を尊重し、地方自治及び教育の奉仕を愛するとともに、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を愛する人間を育成するために、次の5つの目標を達成するよう、誠実かつ公正に職務を執行いたします。1つ、幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養います。1つ、個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主および自立の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んじる態度を、
県立七尾特別支援学校鈴分校の教諭となる北山理子さん。5年間の講師を経て、今年新たに職員として採用されました。講師生活の中でやりがいを感じる瞬間を聞きました。
授業が終わった後、単元が終わった後に、ここがすごい分かったっていうような生徒の反応を見たりとか、顔を見たりするところ、すごい喜んでいるところを見ている時が一番やりがいを感じました。ここができるようになったよっていうように報告してくれる子もたくさんいたので、そういった嬉しそうな顔を見るのが本当に好きでした。
これからどんな教員を目指したいか聞きました。
やっぱり特別支援学校なので、生徒が特性がより強いと思うので、その生徒に寄り添った対応、いろんな対応を試してみて、その子に寄り添った対応を自分なりに心がけていきたいと思っています。
県立博愛工業高校の教員となる杉本七海さんは、大学卒業後建設業界で4年間働いた後、幼い頃からの夢だった教員となりました。一度は別の業界でキャリアを積んだことに理由があったといいます。
私の科目が工業になるので、将来的にこうすぐに社会に出る子どもたちと接することになるなと思っていたので、自分が社会経験ないままに入ると教えられることがやっぱり限られるんじゃないかなって自分の中で思っていたので、こう自分も社会で経験、まあ、4年って短い経験ですけど積みたいなと思って、そういうふうにしました。
教員として生徒たちにどんなことを伝えていきたいか聞きました。
自分が目にしてきた技術的なことももちろんですけど、私が社会に出てすごく大事だなと思ったのはやっぱり人間関係、こう人とどういうふうに接していくかで仕事も円滑に進むし自分の人生もより楽しくなるので、そういう部分でこう人付き合いとかコミュニケーションとかっていうのを子どもたちと実際に取りながら教えていきたいなと思います。
式を終え、職員たちは期待と希望に胸を膨らませながらそれぞれの教育現場へと向かいます。今日は4月に県文教会館で行われた令和8年度新規採用職員辞令交付式の様子を新たに採用された教職員の思いとともにお伝えしました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。白山青年の家ではジオチャレンジ1、新緑の風を感じてサイクリングを開催します。舞台は手取川沿いに広がる人気のサイクリングコース、キャニオンロード。新緑が眩しい季節の中、手取峡谷のダイナミックな景観を近くで感じながら走る爽快なアウトドアプログラムに参加してみませんか。期日は5月23日土曜日から24日日曜日を予定しています。対象は小学4年生から中学3年生。参加費は1人4500円程度です。申し込みは5月8日金曜日まで白山青年の家ホームページより行います。詳しくは白山青年の家、電話076-272-3695へお問い合わせくださるか、白山青年の家ホームページをご覧ください。金沢市中戸町の県埋蔵文化財センターでは、重要文化財加賀郡棒字札の実物を5月10日日曜日まで公開しています。これは津幡町鴨居石から出土した平安時代のお触れ書きで、古代の暮らしなどがわかる一級資料です。さらにお触れ書きとして日本最古の出土品です。合わせて珠洲市野々江盆光寺遺跡から出土した全国的にも珍しい木製板碑と木製傘当場の県指定文化財野々江盆光寺遺跡出土品も5月24日日曜日まで公開します。詳しくは石川県埋蔵文化財センター、電話076-229-4477へお問い合わせいただくか、石川県埋蔵文化財センターホームページをご覧ください。石川埋文で検索。子どもたちの成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。早寝、早起き、朝ごはんで石川の子どもたちを健やかに育てましょう。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。